Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。バスに乗って西宮の北部山口町にやってまいりました、山口センターという建物があるんですが、そちらまでやってまいりました。ここへ来るのはとっても気持ちがいいですね。西宮からは、桜山並みバスですか、というのがありますでしょう。あれに乗りましたら、阪急の西宮北口、それから JR、阪神西宮、それから桜宿川など、駅をずっと回ってくださって、それに乗っていると、今度は縦一線をずっと上がっていくんですね、北山緑化植物園の前とか、それから、県立西宮兜山高校の前とかですね、あの辺では泊まってくださる。バスによっては、便によっては六甲荘なんていう温泉、保養施設まで回ってくださる便もあります。それからトンネルをくぐって船坂、そして山口へとバスはやってくるわけです。その間、一番長い場合は40分間ぐらい乗っているという、とても遊覧バスに乗っているような感じ。景色のいいところをずっと通りますから楽しいですし、今、こうやって乗ってますと紅葉がずっと進んできたなという感じがずいぶんしますね。黄色い葉っぱをいっぱいにつけた木もありますし、全体に赤く焼けた木もありますし、兜山も下から見上げていますと、てっぺんの方はだいぶ赤くなったりしています。そういうのを楽しみながら山口町へやってまいりました。と言いますのは、こちらで、写真の展覧会やってらっしゃるということで覗きに来たわけですが、山口地区の昔と今を写真で見比べるというふうなことができるっていうんでやってきたんですが、実はこれは何度も紹介しております例の、西宮市役所東館の、情報公開課、歴史資料室の主催されるあの展覧会ありますでしょう。廊下でやってらっしゃる、あの展覧会の、まあ言うたら市内巡回版とでも言いますか、あそこだけでやってるとあそこを通る人しか見えないということで、あちこち回ってらっしゃるらしいんです、まあ、それがたまたま山口でやってらっしゃる。僕もそれを見に来たわけですが、ちょうど来ましたら会場に、情報公開課の豊田さんいらっしゃいましたので、ここではちょうどそういうお話も聞けるな、よかったなと思って今、拝見しているところです。豊田さん、こんにちは。
こんにちは、
ずっとここにいらっしゃるわけじゃない。
ではないです。
時々来る、
時々ですね。
ああ、そうです、はい、でも豊田さんが企画されて計画された展覧会、ここでもやってらっしゃるわけですね、
はい、ありがとうございます、
ここで今やってるのは、
はい、
どこの部分やってらっしゃるんですかね。
はい、今年の6月に企画いたしました苦楽園十輪寺という地域の分と、
あの分でした、
はい、
そうです。僕ちょうどこれ見られなかったの、ね、よかったですわ、はい、ちょうどここで見られるという、
はい、
ああそうか、前に東館でやられた分をそのままこっちへ持ってこられたという格好になってるわけ
です。はい、そうなります。
かつての温泉街苦楽園というタイトルでしたね、
はいはい、
それで今やってらっしゃるんですけど、はい、あ、これが苦楽園のその頃の様子の写真なんですね。いや、ずいぶんこれ立派、こう残ってたんですね、こんな写真が。
そうですね、これは大体絵はがきなんですけれども、
はい、
それを拡大しまして、
あ、そうですか、
ご覧いただいてます。
いや、これは素晴らしいですね。 ラジウム温泉、クラクエンのラジウム温泉なんていう標柱が
ね
立派なあれ六角形の標柱が道端に立ってて、それはもう1メーターぐらいの土台にちゃんと固定されたものが道端に立ってる、
うん、そうですね、
松林の中にというふうな感じ、うん、後ろには六甲山見えます。
はい、
これクラクエンのバス停のあたりの景色なんでしょうね。
そうですね、あのしっかりここだっていうのはなかなか言い難いものがあるんですけど
今とは違いますから、
だいぶ違いますのでね、はい、あの多分そうでないかなと思います。
あの辺りで撮られたんでしょうね、はい、それがもう今はなくなっちゃってる、はい、
そうですね。
でかつてあった旅館の姿が写真で残ってるんですけど、木造2階建て、
そうですね、立派ですよね。
すき家風に作られたすごい立派な建物が、
そうですよね、
1枚だけじゃなくて何枚もありますから、何軒もあったということ、
はい、そうですね、はい、
はあすごいですね。ちょっと目を引かれます、引かれたのが開業式というのがあったんですね。クラクエンの温泉の開業式、
はい、
そこを訪れた大隈重信さん、
はい、
なんかあの加護というんじゃなく短歌というんじゃなく、
そうですね、一応ね加護ということになってるんですけど、
は
い、あの国道園のところまで来られるんですけど、そこからはもう自動車つながってませんの で当時はあのまだ大正2年ということで、はい、自動車も走ってなかったので、あのカゴに乗せて、まあ、カゴっていうのかなんていうのか、あのちょっと
カゴというにはちょっとお粗末です、ね、
ちょっと、はい、
まあ、今で言う単価みたいなもんですよね。
そうですね、単価にちょっと椅子を乗せた感じでしょうかね
、はい、大隈重信さんなんて偉い方が乗ってらっしゃる、
そうです ね
消防団の方やと思いますが、
はい、
担いでらっしゃる。
そうですね、
そしてその隣には同じく開業式に訪れた犬飼隆さんの奥様、
はい、
すごいですね、同じように
そうですね、
カゴに乗ってらっしゃる姿が、はい、そういうこういう乗り物しかなかったわけ
です。ないですね。
でクラクエンまで上がってこられたということ
ですね。そうですね、
はい、で後になりますと昭和4年になりましたらクラクエン温泉行きの乗り合いバスが、はい、
そうですね、あの乗り合いバスってもうほとんどあのなんていうのクラシックカーですので、
はいはい、
タクシーみたいな感じなんですけれども、
ね、
はい、あの乗り合いバス、
まあ、4、5人なら乗れますみたいな、
そうですね、はい、
写真が出て懐かしいですね。こんな自動車が走ってたんですね、松林の中の細い道を、
う
ん、
そうですね、ちょっとあの乗ってみたい感じ今でもします。こういうの走らせてくれないかなって、
そういう自動車の写真が何台かあります、
はい、
女性の方もよっこらしょと踏み台を踏んで、はい、あの車に乗ろうとしてらっしゃるところがありますが、うん、はい、そういう写真、それからその苦楽園の温泉街があの大水で流された、
はい、そうですね、
その時の写真も残ってます。そうですね、あの
昭和13年に阪神大水害って起こりまして、はい、これによって苦楽園温泉あの枯渇してしまいましたので、
今度はもうなくなっちゃう、
はい、なくなってしまって、ね、これであのもう温泉はなくなりましたので、
温泉が出なくなった、
はい、出なくなりました。
えらい災害やった、
ね、そうですね、はい、
まあその後苦楽園の、まあ、周りということでしょうか、苦楽園温泉の後ということで、はい、山のてっぺんの方にあった げんこつホテルの写真なんか、はい、これも懐かしいし、
そうですね、
こう古い写真でようありましたな、
うん、そうですね、
うん、今もこれは学校に変わってる、
はい、県立北高校、西宮北高校になってますね。
北高校はここへ立った、は
い、ここに立ちましたの で,
あのでその北高校の校舎を建設してる写真と、うん、その隣にまだ潰されないげんこつホテルの写真が並べて、うん、
はいはい、
これは面白い対比になりますね。
そうですね、あの北高校の中にはげんこつホテルのモニュメントもあるんだそうです、ね、
そうなんですか、はい、まあ、そういう展示が、ありますからとっても懐かしいなと思いますが、今度はあの北山公園と神谷池というコーナーもありまして、
はいはい、
これは、今でいう北山緑化植物園のあたりのことを。
そうですね、あの北山公園というのは北山緑化植物園もちょっと大きい範囲なんです。ケンテニとかも含まれてまして、
はい、池も含めて、
そうですね、
公園ということになって、
はい、そうですね、
大くぐりになってるわけです。
そうですね、で
その地域を航空写真で上から撮ったのが、
はい、そうですね、はい、
これは
カヤン堂とケンタニの周辺の写真ですけどね、
はあ、カヤン堂からケンタニを含めて全部を、はい、ね、撮ってある、
うん、
でこれではよく見れば常林寺さんとかですね、 あるいは北山公園とか、うんうん、そういうものも映り込んでるという、
はい、あの通称神谷池も中央の方にあります。
神谷池が見えますか。
懐かしいですよね。あのキャンプ場になっているところです ね。
あ、そういえばその右側にキャンプをしていた時の神谷池の様子が出ています、はい、今も全く痕跡ないでしょ。
わからないです ね。あのちょっとなんかため池みたいなのはありますけれども、ここがキャンプ場だったらとても思えませんね。
ここでキャンプをしたね人が西宮市民の中にはね、もうたくさんいらっしゃる。
多分そうです
よ
ね。
もうあの僕ぐらいのお年に皆さんなっていらっしゃると思いますけど、はい、うんうん、この写真ひょっとしてどっかで見られたら懐かしがられるやろうなと思いますね、はい、池があってボートが浮いてて、ね、松林いっぱいの中でキャンプをして、うんうん、はい、子どもたちはその朝起きて体操している様子とか、う
ん、飯盒水産だとかね、
川で飯盒水産のお米を洗っているところとか、はい、いうのが写真に残っている。
そうですね、ね、
はい、その右側は今度は航空写真で苦楽園から北を望むというのが出てますが、
はい、うん、はい、そうですね。今度はちょっとあの目音、あ、神谷池がここになるんですよ。
はい、真ん中あたり神谷池。
神谷池なんです。もうね、山じゃないですねこれはね。
もう切り開かれて町になってます。
そうですね、町になっちゃってますね。
もうあのキャンプ場ではなくなったわけですね。
なくなったところの写真になりますね、もうあのこの差を見ていただくと、
そうですね、びっくりしますね。国有林が払い下げられて民間の開発会社が開発をした、はい、そこにどんどん家が建って、
はい、建ってますよね、
今はもう住宅街になっていますね、はい、そういう写真が今と昔を比べる形で出ています。はい、さらに、別のコーナーには文化人に愛された絶景の街として苦楽園が紹介されていて、
はい、そうですね、
ここでは、
はい、あの湯川博士 の宮廷、今もちょっと残ってますけれども、はい、その写真、古い写真、
いらっしゃったお家、はい、はい、
あとはあの海南荘っていうのがあるんですけど、下村海南っていう方は、はい、あの、はい、まあ、本名は 下村博さんとおっしゃるんですけども、あの玉音放送の時に天皇にあの、はい、あの内務大臣としてその関わった方がここに別荘を持っておられまして、ただあの本当はここにずっと住みたかったらしいんですけれども、はい、あの内務大臣として来なさいということで東京に呼ばれまして、泣く泣く手放したというエピソードが残ってますね。
なるほど、政治の世界に入るためにここを手放されたという、
はい、でその後はあの大阪市の交通局 の、はあ、あの宿舎にもなったんですけれども、今はもう全部売り払われて住宅地になりましたね。
そうですか。じゃあ、まあ、海南荘のお庭にあった、はい、花碑の写真なん
かも。そうですね、はい、ね、これはあの今苦楽園四番町の公園の方にあの移設されて、はい、一応見ることができます、はい、
ね、それから谷崎潤一郎さんと苦楽園の関わり、ね、なんということについても写真がある、
はい、あの谷崎潤一郎はあの関東大震災で、はい、あの関西の方にやってきて、でその時に登場したのが苦楽園と言われてまして、苦楽園温泉にも入られたんですけど、はい、その時なんか近所の人が、うん、あれが谷崎だって言ってなんか指を刺されてすごい不快やったっていう話を、
それが面白くなかった
そう嫌だっていうふうに、ね、なんかエピソード残してましたね。
で、はい、谷崎さんが投入された苦楽園の
長春楼、ね、
長春楼っていう旅館、はい、これも木造の立派な建物ですよね。
そうですね、
写真があってよかったなっていう、
本当に
これが実際苦楽園にあったわけです、
ね、あったんですね。
後ろ、すぐ後ろにもう六甲山
見えてますね。そうですね、本当に風光明媚ですよね。
そういう写真がありますか、
は
い、
でこちらの方はあの、はい、この今の平松町のところのマンボ、
これはもう苦楽園から離れ て、はい、離れて同じ時代みたいな感じ、
そうです ね、あのちょうどマンボの頃、ここはあの谷崎さんも通りましたよということでご紹介させていただいてるんです、はいはいはい、
その頃こんなやったんですね。
そうですね、
畑、
そう、あの畑があって、であの
灌漑用の水、水路が通ってる、
水路があってて、でその脇に小道があって、そこがマンボウになって、
でマンボウになってて、
はい、
そこはまあ小道があるわけですから、皆さん通ろうとする。
そうですね、通りますね。
それが今でも続いている。
今はこう板を張ってますけれども、当時はもう板張ってなくて、でここでなんかあのメダカとかが釣れたとかの話も聞いてます。
昔のマンボウの様子、はい、ずっと向こうにカブテ山見えます。
そう、見えますね
そうですね、
はい、
まあ、そういう、常盤町の一本松とか、あるいは宿川のパインクレストとか、そういう時代の写真もこちらにありますが、パネルをくるっと回りますと、今度は 山口に変わります、
はい、
山口町ご当地、
はい、
山口町の、歴史については豊田さん何か大きなことを感じられているんですか。
地元で、はい、写真展をする、地元の写真を展示するっていうのはちょっと私としても勇気がいることだったんですけれども
みんな用意してる
かなっていう、よくご存知ですのでね、はいはい、でやっぱりこっちの地元の方がご覧になるっていうのは地面からこう見る風景になりますのでね、はい、やっぱり違った角度で見ていただきたいかなと思って、で航空写真を結構多用させていただいて、
上からの写真を多くした、
そうですね、長官っていう形で見ていただいたらまた違った山口の風景も見られるかなということで、
ね、山口っていうのは随分変貌した町じゃないですか。
そうですね、前企画展で、はい、塩瀬山口やった時に
た、ね、
山を開くっていうタイトルをつけましたけども、
そう
ね、山がなくなっちゃうっていう
のが、山が一つなくなっちゃう
っていうのがこう結構たくさんあるので、ちょっとびっくりするような写真が多いかなと思いますね。
再開発とか、はい、あるいは新たな町づくりとかで、
そうですね、
町の様子が変わることはありますよ。
そうですね、
だけど山口地区の変貌というのは、うん、もうちょっとした変化じゃなくて、
じゃないですね、規模が違いますね。
大きな規模
で、大きいですね。
一山変わるでという、
はい、一山変わる、はい、全然なくなっちゃって平らな土地になるっていうところがちょっとびっくりのところ
です、ね、それがこの展覧会見たらよくわかるんですけど ね、
はい、そうですね、
丸山ダムの建設というコーナーがあるんですよ、
はいはい、
でそこへ行きますと、
うん、
ダムを作る前の様子がちゃんと写真で
残る。そうですね、はい、作ってる途中の写真から完成までを表現していますけれども、もう本当にのどかな田んぼと畑と川とっていう、そういうようなところがも
う
だんだんだんだんなくなっていってしまって、で大きな大きなダムになる。
昭和46年丸山ダム建設用地の前景みたいな感じで、
はい、
遠くに山が見えてて手前は畑ばっかり、うん、その中に農作業の小屋があったりしますよね、うん、
はい、
そういう写真がまあ綺麗な景色としてあります。
そうですね、
こちらではその昔は、寒天小屋があって、
うん、ね、そうですね、
寒天作り何度もさされていたと聞きますが、
うん、そうですね、
そういう風景が一つちゃんと写真で残る、
うん、
それからいくつか写真を飛ばして、
うん、
流れていきますと昭和49年に、
はい、
今度は
金泉寺橋ですね。これが
作りかけ、
そう、作りかけのところなんですけれども、
まだ畑も残ってるんちゃうかっていうような感じ。
そうですね、だいぶなくなりつつありますけれども、はい、若干残ってて、でこのちょうどここ旧道になってまして、はい、その旧道の南側のところに今、はい、ずっと丸山、あ、じゃあ金泉寺橋のあるところの通りがありますけども、うん、付け替えたんですね、
車が通る道。
そう、車が通る道を新たに作りまして、はい、
なるほど、
昔からある道っていうのはもう全部水の底に沈んでしまう、
沈んでしまうわけですね、はい、でその様子がもう荒れ地になってるところが写真で残ってるんですけど、うん、これ一番初めに僕が紹介したこれが元の風景ですというのと比べたらもう随分違う、う
ん、違いますね、もう本当にだだっ広いなんか空き地みたいな、
そういう感じ
ですね。
ということは山口町は大きな変貌を遂げたということになるわけですね、
はい、
これが水をたたえるダムの写真も出てます。
そうですね、さっきの写真は、うん、ちょうど右から左を見た感じになるんですけれども、もう金泉寺橋はきれいに通ってて、
その
昔の旧道はもう全然影も形もない
ね。
そうですね、はい、
そこまで行くまでの工事の様子が時折写真を撮られたんでしょうね、はい、ずっと置いてあります。
そうですね、
それが全部並べているので、はい、山口町がどういうふうに変わってきたかということが随分よくわかるっていう、
はい、
あとはまあ楽しい福地神社のお祭り、秋祭りの様子などが、これは昔からあったということがわかりますね。
そうですね、
もう担いでらっしゃる人、
はい、
周りで見てらっしゃる人の服装が随分変わってますから、
うん、はい、そうですね、
はい、
はい、勇壮な感じがよく表れてるかと思います。
一番古いのは昭和30年代のおみこしさんを担いでらっしゃる写真、
もうこんな細い路地
ですね、狭い道を通ってたんですね。
はい、そうですね、面白いですね。
それが昭和54年にはだんじりが行き合う道になりまして、うんうん、広い道をだんじりが通っているという、
そうですね、
写真が随分たくさん並んで、まあ、こういうのを見ますと山口町随分変わってきましたねという感じいたします。
はい、
さあこういう写真展ね、
はい、
まあ、地域地域でやられるととてもあの地域の方は喜ばれると思うんです、うん、豊田さんが考えてやり始めたのは、うん、市役所に残っている写真をみんなに見てもらおうということでやられた、はいはい、何回やられました？
あ、これで17回やったこと
な。17回、
はい、そうですね。
で初めずっとこう東館の廊下でやってらして、はい、うんうん、でこれではという、僕も前から思っててあちこちでやってくださいよとかね、はい、言ってギャラリーでやってくださいとか言って言いましたけど、
はい、お声はたくさんいただいてました、ね、はい、
あと星は どちらでやられたんですか？
ちょっと前からでは、はい、鳴尾図書館でもやってまして。
鳴尾図書館でね、
はい、
あ、でそうですか。
やっぱりあの今日でおしまいなんですけれども、
はいはいはいはい、
鳴尾図書館でもやってまして。
そうですか。
で今月11月18日からは、ええ、アクタ西宮の東館の2階 の
コープさん、うん、はいはい、ホールみたいなところ、
そうですね、そこであのまた1週間ほど
や
ります。
あ、はい、あ、そうですか、
はい、
じゃあ地域を市内をあちこち回って、
そうですね、
はい、今までやってらしたことを少し皆さんにも見てもらおうということ、
う
ん、
そうですね、
回ってらっしゃるという、
はい、そうですね、少しずつですけれども、ね、お伝えしたいと思ってます。
僕の希望としてはそれをもっとね、
はい、
大きなギャラリー、はい、まあ、展覧会場、市民ギャラリー、うん、あの芥田にもありますし、はい、川沿い町にもあるんですが、そうですね、ああいう大きな展覧会の会場を使って、うん、で一堂に合わせてやってみてはどうかと思うんですけど、はい、どうですか？
はい、ありがとうございます。12月からやります。
12月、
あ、はい、
やられる、
はい、
あ、あ
の12月1日から6日までなんですけれども、
12月1日、これは覚えやすいですね、はい、12月1日から
6日まで、
6日、1週間だけ、
はい、1週間だけなんです、はい、あの北口ギャラリーで、
北口ギャラリー、秋田の東館の6階、
はい、6階ですね、
はいはい、あそこの大きなギャラリーを使って、
そうですね、あの今までの17回までのあのちょっとずつになりますけれども、はい、全部集めてみたのと、それからあの、まあ、今年西宮市90周年を迎えますので、はい、あの戦前の写真も含めまして、いろいろな形でご紹介したいと思ってます。
そうか、はい、90周年の記念事業、
そうですね、はい、
ね、これはちょうどいい時に当たりましたし、はいはい、我々がお願いしていたこの展覧会もったいないやないですか。
そうですね、あの本当にひどく見ていた、ね、いろんな方に見ていただけたらと思ってましたですね、
はい、そうですか、
はい、
12月1日から1週間皆さん、北口の芥田、
はい、
東館6階へ見に行きましょう、
はい、はい、あのついでなんですけれども、はい、実はあの写真集を刊行することにもなってまして、
写真集を、
はい、
ほうほう、
そうなんです、あの17回までの、はい、やっぱりあのダイジェスト版になるんですけれども、ちょっとあの編成を変えているところもありますが、基本17回 の写真展をベースに、はあ、あの発行することになってまして。
そうですか、はい、それじゃあこの展覧会、まあ、随分前に始められて17回積み重ねてこられましたけど、はい、これがあの大きなものになるわけ
です。そうですね、はい、あの一冊1000円ということであのリーズナブルになっておりますので、
はい、それは安いですね、はい、
あの北口ギャラリーでしかあの当面はあの販売していないんですけれども。
そうなんですか、
はい、
ギャラリーで展覧会の会場で、
はい、会場内であの販売します。
販売される、
はい、
あ、そうですか、これはもう、はい、早いかんとなくなると思います。だって今年は、
はい、
あの西宮市の古い歴史の写真集が2冊も、はい、
そうなんですよね、
あの民間から出版されました、
はい、
でそれぞれに味わいが違うんですけれど、うん、とってもあの皆さん昔のことがよくわかると言って、うん、たくさん購入された方がいらっしゃいます、
うん、
相当高価なもんでした。
そうです ね,
ねそれに比べると1冊1000円はとてもお安いです。
はい、あの民間の、ね、写真に比べたらちょっとあの小さくなってしまう、あの写真サイズは小さいんですけれども、あ、ね、
はいはいはい、
あの解説付きで盛りだくさんでさせていただきまし
たので、これは豊田さんの解説ですからぜひぜひ、
はい、あの情報公開からの総力結集してやりましたので
いやー、これはきっとあの今西宮にあの生活をしているもの、 今生きているものが手にしてですね、
はい、
後々ずっとそれがね、
はい、
伝わっていくものになっていくと思いますから、ね、ぜひこれは買っていただいて、
はい、
ことあるごとに開いてみるというのはとても楽しいことになります
。そうですね。またそれでお話を伺えたら ね大変ありがたいと思います。
そうそう、いつも豊田さんそうおっしゃるので、なんか見たら、
はい、
それをすぐに感想などを情報公開会知らせてください、
はいはい、お願いいたします。
私もわからんことがあるから教えてくださいと、
はい、
いつもおっしゃってるんでそういう、こう、情報の行ったり来たりのきっかけになったり、
ね、うん、そうですね、
はい、写真集や展覧会がそういうことのきっかけになったらとてもいいな、
うん、そうですね、私たちはその四角の一枚の写真の上でしか判断できませんので、はい、その裏に隠れているものとか横にあるものとかいう話はやっぱりリアリティで知らないもので、教えていただけるとありがたいですね。
それぞれの時代に生きていたものが見て、
うんうん、
あ、ここは今こうなってるけど昔こうなったんよ、
うん、
この写真ではこう写ってるけどこれより前があったよと。
そうですね、そんなお話もいただけて、記録残すことができたらありがたいです。本当嬉しいですね、
こうやって見せていただく古い写真を見て、
うん、
当時のことを思い出す写真もあれば、
うん、
これってどうやったかな、思い出せないというのもありますし、その辺もまた面白い、
はい、ご家族でいらしていただいてね、
はい、
ぜひ団らんの、はい、話題にしていただけたら、
おじいちゃんは知ってるよとかね、はい、
そうですね、
そういう話もできるかもしれませんね、
はいはい、その話をまた情報公開にバックしていただいてお願いします。
豊田さんとこへおじいちゃんとこんな話したわっていうのをね、はい、また届けられたらそれがまた記録に残ったりするかもしれません、
はい
はい、豊田さんからこういう展覧会を見られた方、あるいはそういう写真集を求めに来られる方に対して何かメッセージがありますか。
そうですね、本当に楽しんでいただきたいかなっていうのが一番なんですけれども、
ね、やっぱり見て楽しむっていうことも大事
です、はい
はい、
であとはこういう事実があったんだとか、
はい、
ここにはこういうものがあるんだとかいうことを、私たちはその一生懸命資料を使って調べるんですけども、やっぱそれは限界があることですので、いろんな情報をお寄せいただいて、そうするともっと、はい、この写真の解説の精度が上がっていくことにもなりますので、
そうです、
どうぞ本当に間違ってたら間違ったよってどうぞ遠慮なく言ってください。直しますので、はい、もう本当に楽しんで見ていただけたらということだけですね。
何せ、はい、西宮市役所の情報公開課には何万枚という写真があって、
はい、
それを豊田さんたち整理をしながらこうやって、これは見せようというのを市民の方に見せていらっしゃるわけですが、見せていただく我々がそれをもとにいろんな話ができたり、
うん、
またさらに歴史を詳しく知ることができたりしたらとてもいいかなと思います、はい、今日は山口センターへ寄せていただきまして、西宮の歴史資料の写真展を拝見していましたが、それの主催者であります、情報公開館の豊田さんにばったりお会いしましたので、いろんなお話を聞くことができました。それから12月に始められる今までの集大成としての西宮の歴史資料の写真展、アクタ西宮東館6階で行われる展覧会のお話も聞けました。さらに写真集が出版されるよというお話も聞いた。とってもいい、山口行きになりました。どうも豊田さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。